前の三重県だより、県政だより三重、11月号、ナンバー388、広報誌、平成28年、2016年、11月6日発行、毎月第1日曜日発行、データ放送、毎週木曜日更新、三重県の県政情報を皆さんにお届けします。県政だより三重は、政策情報を中心に、毎月第1日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど、暮らしに役立つ最新情報は、データ放送でご覧いただけます。特集1。伊勢志摩国立公園指定70周年。かけがえのない伊勢志摩を後世に伝えていくために。人と海、森が織りなす奇跡のハーモニー。伊勢志摩国立公園指定70周年。伊勢志摩サミットの舞台となった伊勢志摩国立公園は11月20日指定70周年を迎えます。指定区域の 96% 以上が民有地という全国でも類を見ない公園で、自然と人との共生の姿を体感できる場所です。金剛では70周年記念事業をはじめ、後世に伝えていきたい伊勢志摩の魅力について紹介します。伊勢志摩国立公園の概要。伊勢志摩国立公園内の4市町。伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町。指定昭和21年11月20日。面積55,544ヘクタール。陸域。神、自然の景観と神が結びつく場所。海、伊勢海老や牡蠣など豊かな海の幸。森、神宮林や金光林などの貴重な自然。人、大自然の恵みを日々の生活に生かしてきた人々。大王崎灯台志摩市と親子大橋南伊勢町の写真があります。伊勢志摩国立公園では美しい風景とともに伊勢神宮、海女寮、真珠養殖など豊かな自然の中で息づく人々の生活や歴史、文化、風習に触れることができます。県では伊勢志摩国立公園指定70周年を迎えるにあたり、伊勢志摩の魅力を多くの皆さんが体感し、その大切さを再認識していただけるよう、地元市長や関係団体等と連携し、エコツーリズムなどの取り組みを行っています。このかけがえのない財産を、共に未来に残していきましょう。エコツーリズムとは、旅先で自然や歴史文化を体験しながら、その保全などについて学ぶ観光のこと。世界水準のナショナルパークへ。今年7月、世界水準のナショナルパークとして、ブランド化を図るモデル地域の一つに、伊勢志摩国立公園が選ばれました。阿寒国立公園、北海道。阿蘇九十国立公園、熊本県、大分県。などとともに、外国人観光客の誘致など、様々な取り組みを行っていきます。伊勢志摩国立公園には、人と自然が織りなす物語があります。神、天照大神は、恵み豊かな伊勢島に惹かれ、この地に沈まわれたと日本書紀に記されています。また、大和姫の御事が見とれたという二見浦など、自然と神が結びついています。海、平安時代より御血国と言われる島地方をはじめ、伊勢島には伊勢海老や牡蠣などの豊富な海の幸があります。また、志摩半島では 美しいリアス海岸を見ることができます。森。貴重な自然が残る内陸部には、神宮林の神宮杉や、広葉樹と針葉樹の金光林、国の天然記念物である団地性シダ群落など豊かな森林があります。人。伊勢志摩は日本で一番海女の多い地域です。数千年の長い歴史がある海女漁は、人が自然と共生し、その恵みを継続的に享受していくための大切な技術、知識を今に伝えています。伊勢志摩国立公園指定70周年記念事業、記念式典&全国エコツーリズム大会 in 伊勢志摩。日時11月20日日曜日から22日火曜日。場所、志摩市阿吾アリーナほか。11月20日日曜日、記念式典、自然公園の保護に努められた方の表彰、ほか、基調公園、世界に向けた国立公園の目指す姿、明日の日本を支える観光ビジョンを踏まえて、パネルディスカッション、世界が訪れたくなる伊勢志摩国立公園。会場では、物産展や真珠の取り出し体験なども楽しめます。11月21日月曜日、伊勢志摩満喫ツアーエクスカーション、伊勢志摩の魅力を体感できる様々なツアー要申し込みを楽しめます。1. 海女小屋体験と初めての石神さんツアー。海女の歴史と心意気に触れる。2. 海から感じる伊勢志摩国立公園。阿吾湾シーカヤックと真珠体験。11月22日火曜日。評価会、文化会。前日のエクスカーションを評価し、これからの伊勢志摩のエコツーリズムについて考えます。詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、伊勢志摩国立公園指定70周年事業実行委員会。電話 0599-25-2358。 申し込み期限、方法、11月11日金曜日、ホームページよりお申し込みください。問い合わせ先、農林水産部緑共生推進課。電話 059-224-2627。ファクス 059-224-2070。メール midori@pref.mie.jp 伊勢志摩国立公園指定70周年で検索。特集2、人権が尊重される三重を作るために、違いを認め合い共に生きる。人権は誰もが自分らしく幸せに生きるために生まれながらにして持っている基本的な権利です。県は差別のない人権が尊重される社会の実現に向けて、三重県人権施策基本方針に基づき様々な取り組みを進めてきました。昨年12月、人権をめぐる社会状況の変化に対応するため、基本方針の改定を行いました。この改定では、子ども、高齢者、女性などの人権問題への対応を強化するとともに、災害と人権、貧困等による人権問題などの課題にも対応していくこととしています。違いを認め合い、共に生きる社会の実現に向けて、県民の皆さんをはじめ、企業、団体、NPO、行政が一体となって取り組んでいきましょう。 基本理念、公平な機会が保障され、自立した生活が確保される社会の実現、様々な文化や多様性を認め合い、個人が尊重される共生社会の実現、県の人権施策、5つあります。1、人権が尊重されるまちづくり、県民、企業、団体、NPO、行政が共同し、ユニバーサルデザインのまちづくりなどを進めます。2、人権啓発の推進。私たち一人一人が人権意識を高め、行動していくことを目指し、啓発活動を行います。3、人権教育の推進。学校、企業、団体などにおける人権教育を推進します。4、相談体制の充実。人権侵害に関する相談窓口の強化や支援体制の充実等を行います。5、様々な人権侵害への対応。様々な人権侵害に対応する取り組みが行き届く社会を目指します。様々な人権課題、童話問題、子ども、女性、障害者、高齢者、外国人、患者等、患者の権利、HIV 感染者、エイズ患者、ハンセン病元患者、難病患者など、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、その他様々な人権課題、アイヌの人々、刑を終えた人、保護観察中の人など、災害と人権、性的マイノリティの人々、貧困等にかかる人権課題、ホームレス、北朝鮮当局による拉致問題等など、人権相談専用電話のご案内、電話 059-233-5500。 この悩みってどこに相談したらいいのかな？悩んでいる方、お電話ください。相談員による面接相談、電話相談、月曜から金曜日午前9時から午後5時、祝日は除く。弁護士による法律相談、予約制、第3水曜日午後1時から4時。11月11日から12月10日までは、差別をなくす協調月間です。各地で様々な人権啓発イベントや街頭啓発が実施されます。ぜひお近くのイベントにご参加ください。県人権センターで実施するイベント。人権に関する児童生徒ポスター優秀作品展。人権フォトコンテスト入賞作品展。人権パネル展。人権センター開設20周年記念事業。日時、11月20日日曜日。午後1時から3時。内容、講演会。ダウン症の子と共に生きて。金沢康子さん、書家、金沢翔子さんの母。席上記号。会場にて書の実演を行います。金沢翔子さん、書家。詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、県人権センター、津市一心殿大御所 693-1、 電話 059-233-5501、 ファックス 059-233-5511、 メール jinkenc@pref.mie.jp、 三重人権で検索。問い合わせ先、環境生活部人権課。電話 059-224-2278。ファクス 059-224-3069、メール jinken@bref.mie.jp、 三重県人権施策で検索。特集3、農業と福祉の連携が生む新たな可能性。県では障害のある人たちが農業の新たな担い手として活躍できるよう、農業への福祉事業所の参入や障害者の就労など、農業と福祉の連携、農福連携を進めています。そのような中、福祉事業所が地域農業の中心となっている事例や、障害者が農業の担い手として活躍することで、地域のコミュニティが活性化したという事例も生まれています。障害者の皆さんが農業で自信と誇りを持って働いていけるよう取り組んでいきますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。これまでの主な取り組み。農業と福祉をつなぐ人材の育成。1、農業大学校での農福連携カリキュラムの開設。2、福祉事業所での農業技術習得研修の実施。3、特別支援学校での農業普及指導員による農業実習の実施。4、障害者が取り組める農作業の検証。これからの展開。農業分野でのさらなる就労拡大に向けて。1、農業ジョブトレーナーの育成、認証、派遣制度の整備。2、障害者の就労体験の実施。3、福祉事業者による農作業請負。施設外就労の推進。農業分野で就労する障害者。平成24年196人。平成25年286人。平成26年449人。平成27年499人。平成28年524人。農業で活躍する障害者が着実に増えています。農福連携マルシェのご案内。日程、11月30日水曜日、午前10時30分から午後3時30分。場所、三重県総合文化センター、祝祭広場。津市一心殿神津べた1234。農福連携のさらなる発展を目指して実施する、農福連携全国サミット in 三重で、障害者の皆さんが丹精込めて作った農産物、農産加工品を販売する農福連携マルシェを開催します。地元でも評判の商品が数多く出展されます。ぜひお越しください。詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、農林水産部担い手支援課、電話059-224-2354、ファクス059-223-1120、メール ninaite@bref.mie.jp、 三重の農福連携で検索。
第8回知事が行く突撃取材パート2、三重の人。誇り高き情熱とこだわり、松阪牛に夢をかける若者。このコーナーでは、知事が県内各地に出かけ、夢を実現するため、三重を舞台に頑張っている人たちを紹介します。取材、知事鈴木英恵。一頭一頭と向き合うこだわりの肥育法。松阪牛発祥の地、松阪市飯南町深野。この地で松阪牛の肥育に励む高尾陽介さんを訪ねました。 高尾さんはお父さんが体調を崩された4年前、建築業の仕事を辞め家業を継いだそうです。最初に案内していただいたのは、子牛を肥育する第一牛舎。子牛には牧草や藁をいっぱい食べさせることが大事。胃袋を大きくしてあげることで、成牛になってもしっかり餌を食べてくれると話す高尾さん。ひょうたん型のお腹が理想だそうです。餌と水にこだわり、餌は1年半かけてオリジナルブレンドを考案。地元の農家や獣医さんを訪ね歩くなど、肥育法をとても勉強されています。続いて、生乳がいる第二牛舎へ。こちらでは、ストレスを与えないよう仕切りを設け、一頭ずつ大切に育てています。最近は2、3頭を一緒に飼う農家も増えたそうですが、高尾さんは伝統的なこの肥育法にこだわっています。ストレスがある牛は気性が荒くなり、脂が硬く、ガチガチの肉になってしまう。僕たちは命をもらって生きているので、大事に育て、その牛の能力を最大限出してあげたいと話すその言葉に、高尾さんの松阪牛にかける情熱を感じました。一番おいしいと言われたい。高尾さんは自分が育てた牛をお客さんが食べ、おいしいと言ってもらうことが一番嬉しいと言います。伊勢志摩サミットで各国首脳に松阪牛を褒めていただき、本当にありがたい。松阪牛の中でも、高尾の牛が一番と言ってもらえるよう頑張っていくと話してくれました。もっと多くの人に食べてもらえるよう、新しい牛舎を建て、頭数を倍にしたいそうです。高尾さんのような若い世代が、松阪牛肥育の担い手として活躍していることに、頼もしさを感じるとともに、県としてもしっかり応援していきたいと感じた取材でした。松阪牛祭りが開催されます。日時、11月27日、日曜日。場所、松阪農業公園ベルファーム。内容、松阪牛の魅力に触れられる祭りで、焼肉コーナーなどが楽しめます。特産松阪牛の女王を決める松阪肉牛共進会も開催されます。高尾さんは再来年の出場を目指しています。特産松阪牛とは、松阪牛の中でも兵庫県産の子牛を松阪牛生産地域で900日以上肥育したもの。写真が3枚あります。1、知事と高尾畜産代表高尾陽介さんの写真です。2、三重を舞台に描く夢として、現在約80頭の松阪牛を肥育。牛舎で肥料をあげている様子の高尾さん。3、生牛は700キロにもなるそうです。ずんぐりとした黒い牛の写真です。知事が行く突撃取材のインタビュー詳細版はホームページで、県政だより三重で検索。取材の様子は三重テレビ県政チャンネル輝け三重人で11月11日金曜日午後10時15分から放送します。三重テレビで放映した取材の様子、動画を11月12日土曜日よりYouTube でも配信。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話 059-224-2788、 ファックス 059-224-2032、 メール koho@pref.mie.jp。イベント、伊勢志摩サミットを契機とした県民活躍シンポジウム。サミットの成果を共有し、一人一人が今後さらに活躍していただくためのキックオフイベントです。首脳等の芳名帳など、 サミット関連の展示も行います。日時11月27日日曜日午後2時から4時15分予定。場所、県庁公道、津市公明町13。内容、基調講演、パネルディスカッションほか。応募方法等詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。サミット終了後の取り組みで検索。問い合わせ先、雇用経済部サミット総務課、電話 059-224-2646。 お知らせ、学生奨学金返還支援事業助成金の募集、締め切り平成29年1月10日火曜日。若者の県内定着を促進するため、県内の条件不利地域への居住等を条件に、大学生等の奨学金返還額の一部を助成します。対象20人。主な応募資格、大学院、大学、短大、高専、専門学校の最終学年の1年前の学年以上の在学生で、かつ就職先が決まっていない方、卒業後、県内の条件不利地域への定住を希望する方、日本学生支援機構第一種奨学金等を借り入れ、返還予定の方、ほか、詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、戦略企画部、戦略企画総務課、電話 059-224-2009、地域と若者の未来を開く学生奨学金返還支援事業で検索。
その他のイベントお知らせはデータ放送で。ゲームでポイントを貯めて応募すると、三重の美味しいものが抽選で当たるプレゼント企画実施中。三重県データ放送、県政だより三重、暮らしの便利帳は、三重テレビ第1チャンネル7チャンネルと D ボタンで。操作は簡単。2ステップ。1、三重テレビ地デジ7チャンネル視聴中に D ボタンを押す。2、リモコンの上下ボタンで暮らしの便利帳を選び、決定ボタンを押す。県ホームページでも、県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。県政だより三重で検索。
県のテレビ、ラジオ番組。三重テレビ、地デジ7チャンネル。県政チャンネル、輝け、三重人。金曜日、午後10時15分から、第5週は放送なし。県の取り組みを紹介する、現場に聞こうや。知事突撃取材などを放送。 YouTube でも配信します。三重県インターネット放送局で検索。 FM 三重。三重県からのお知らせ。月曜日から金曜日午前7時43分から、金曜日午後6時25分から、こんにちは三重県です。火曜日午後6時22分から、東海ラジオ、こんにちは三重県です。木曜日午後3時00分から。三重県の窓、金曜日午前6時36分から。CBC ラジオ、三重県の窓、土曜日午前10時51分から。
三重県の人口、世帯数。平成28年9月1日現在。人口、180万7843人、男性87万9806人、女性92万8037人、世帯数72万3372世帯。
問い合わせ先、編集発行三重県広聴広報課。 郵便番号 514-8570、 津市方明町13、電話 059-224-2788、 ファックス 059-224-2032、 メール koho@pref.mi.jp。 県庁電話案内、各課ご案内、電話 059-224-3070。 県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより、三重は新聞折り込みのほか、県及び市、庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。詳しくはお問い合わせください。以上で、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
報告。昭和57年から昭和59年製の豊臣石油ファンヒーターを探しています。上記期間に製造された製品には、現在取り付けが義務化されている安全装置が装着されておりません。誤った使用方法により事故が起こる可能性があるため、1986年、昭和61年より自主交換を行っております。現在の石油ファンヒーターは、PSC で定められた安全装置が全機種についております。対象機種、LCR-3、LCR-3-1、LS-3、LS-3-1、LS-6、型番表示部、LCR-3 タイプは、右下側面です。LSK タイプは、正面下です。ご連絡先、郵便番号 467-0855、名古屋市瑞穂区桃園町5番17号、株式会社豊臣、フリーコール、0120-104-154。 お客様よりお知らせいただきました個人情報は商品の交換目的以外には使用いたしません。平成28年度厚生労働省三重労働局委託事業シニアワークプログラム、55歳以上の受講生大募集、55歳以上のハローワークでの求職登録者対象、受講テキスト代無料、短期間で学べる、募集講習内容、総務労務事務、収納者、調理スタッフ、初任者研修、玉掛け技能等。お申し込みご希望の方は、管轄のハローワークで申し込み書付きパンフレットを受け取り、記入後郵送してください。また、専用ホームページからでもお申し込み可能です。http://sp.jobwork.jp。 問い合わせ先、ランゲート株式会社、シニアワークプログラム事務局、電話 050-5847-6854。 受付時間、平日午前9時から午後6時。県政だより三重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属するものです。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ホープ、電話092-716-1404までお問い合わせください。